皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。寒い冬が目前に迫る中にあって、本当にようこそいらっしゃいました。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人に、目を覚ましていなさいと語ってくださいます。目を覚ましていなさい。目を覚ましているというのは、別の表現で言うと、ゴールを目指して備えていくということができると思います。きっと私たちの人生にはいろいろなゴールのようなものがあるのだと思います。例えば、生徒さんや学生さんにとってみれば、学校を卒業するというのは一つのゴールのようなものかもしれません。また働いている人であれば、仕事に区切りをつける、これも一つのゴールのようなものかもしれません。私たちは人生の歩みの中で、これがゴールかなと思ったときに、そのゴールを切ったと思ったら、また次の目標がやってきて、次のゴールに向かって走り出すということがあると思います。次のゴールに進むためには、目の前にあるゴールを切らなければいけない。そして次に一歩歩み出していく、きっとそんな経験が皆さんにもあるのだと思います。実はですね、僕にはですね、ゴールというとても苦い思い出があります。それは去年の2月の頃の出来事だったんですけど、去年度ですね、正確に言うと今年の2月、去年度の2月頃だったんですけれども、職場の幼稚園の先生たちや保護者たちと一緒にマラソンに出ようというですね、企画があったんですね。で、幼稚園の宣伝のためにっていう名目がありましたので、じゃあ僕も出ますって気軽に手を挙げてみたんですけれども、実は 42.195キロのフルマラソンを走るというのは経験がなかったんですね。で、少しずつ練習はしたんですけれども、きっと 42.195キロはゴールは切れないんじゃないかとは思っていたんです。でも練習をしていく中で、5キロぐらいはこれくらいのタイムで走ることができるという感覚がだんだん分かってきました。実際のレースは5キロぐらいずつに関門というものがありまして、制限時間にそこを通らないともう走れませんよ、退場してくださいとなってしまうんですね。練習をしていた時はその制限時間内に十分に走れていたんです。ですのでフルは走れないかもしれないけれども、最初の関門は余裕で突破できるだろう、10キロか15キロぐらい走れれば、自分の中では良しとしようというふうに思っていたんですね。ところがですね、前日ちょっと睡眠不足もあって不摂生があってですね、当日の朝なんか体が疲れていてですね、ちょっと水分もなんか足りてないなって思ったんです。いざスタートするという1、2時間くらい前に、ちょっと体が乾いてるんで、スポーツドリンクたくさん飲んでおいた方がいいだろうと思って、500ml、もうちょっと欲しいかなと思って、また500ml飲んだんですね。で、そして、いざスタートというふうになったんですけど、てっきりですね、マラソンというのはスタートしてすぐ走り始められるのかと思って、そうじゃない。予想タイムが速い人から順に走り出していくということになるので、僕なんて初めて出走するので、制限時間ギリギリのタイムを予測して申し込んでいましたので、もう出発からして最後の方なんです。で、速い人は用意スタートで走り出すんですけども、ビリの方の人はですね、ずっとアリーナの周りを 歩かされる。スタートしてからタイムが経過していくんですけど、20分以上経っても本当のスタート地点にたどり着けないという状況が生じたんですね。で、並んでいる時もですね、なんかこうトイレに行きたくなってしまってトイレに行ったんですけども、でようやく20分くらいして走り始めたんですけど、走り始めてからもですね、なんかこうトイレが不安になってしまって、5キロくらいの関門に至るまでのトイレに入ったんですね。ただなんとそこにもですね、ザーッと人が並んでおりまして、トイレを終えたらですね、もうビリに立ったんですね。で、なんとかこう関門を抜けようと思って一生懸命走ったんですけども、5キロ向こうの関門にたどり着いたんですね。タイムオーバーですと言って退場させられてしまったんです。ああ、やってしまったと思ったんですけど、その後がちょっと悲惨だったんですね。自分たちのことを応援してくれている同僚とかですね、保護者のところに行ったらですね、目をまん丸く開けられて、先生どうしてこんなところにいるんですかっていうですね、言われたんですね。で、実は家族もですね、15キロぐらいは走ってるだろうということで、次のポイントで、応援するために電車で行っていたんですけども、妻から電話がかかってきまして、今どこにいるのって、実は途中で切られてしまってね、散々怒られてね、もう本当にですね、恥ずかしいやら悔しいやらという思いをしたんです。全力を尽くしてもう力尽きたっていうのであれば納得いくんです。でもですね、備えができてなくて退場させられてしまったというのは本当に恥ずかしくてですね、悔しくて、応援している人たちの輪の中にいるんですけれども、自分だけですね、なんかドヨーンとした感じで座っていたんです。一緒に走った仲間たちはなんと 41.195 キロ初にもかかわらず走り切ったという先生もいました。本当にゴールした後の姿が生き生きと輝いていました。走ることがなくて応援だけすると決めていた仲間たちもみんなのゴールを見て本当に生き生きと楽しそうにしていたんです。でも僕だけこんなはずじゃなかったっていう思いでみんなの輪の中にいたんですね。そのマラソンが終わってからですね、結構な日数経ってもマラソンお疲れ様でした、あ、行っちゃいけなかったかしら、そんな対応されていました。そんな経験をする中でですね、ゴールを目指して備えていくということがやっぱり大切なんだなということを痛感させられました。マラソンには次があります。今度の2月にもですね、別のマラソンがあって、今度はチームで出ようという話をしています。たとえゴールできなくてもマラソンなら次があるんです。じゃあ人生ならどうでしょうか。私たちは人生の本当のゴールというものをきちんと見極めているでしょうか。人生の本当のゴールを目指して備えができているでしょうか。もしかしたら現代の日本人の多くはこの世で全部おしまい、死んで終わりと考えているかもしれません。でもそれは違います。死が本当のゴールではないんです。私たちの魂は死んだ後天の国で神様のもとに行こうことになります。でもそれだけではありません。 本当のゴールというのは、主イエス・キリストの再臨の時に完成される神の国に入れられる、復活の体をいただいて永遠の命に生きることなんだ。そのことを聖書は私たちに告げています。神の国において永遠の命をいただいて歩む、それが私たちの人生にとって死を超えた本当の意味でのゴールなんです。神の国における永遠の命をいただく、そのゴールを切った後に盛大な天の祝宴、晩餐に預かっていく、それが私たちが目指すべきゴールです。でも一つ問題なことがあります。そのゴールがいつやってくるのかがわからないということです。この世界が終わり、キリストが再臨され、再びやってきてくださり、新しい天と新しい地がもたらされていく、それがいつであるのかということは天の父なる神様しかご存知ありません。だから私たちが生きている間にキリストの再臨が起こるのか、それとも私たちが死んだ後に再臨が起こるのか、それは分かりません。だから大切なこと、それはいつ自分の命が召され、いつキリストが再びやって来られてもいいように備えて日々を生きるということなんです。だからこそキリストは今日私たちに目を覚ましていなさいと命じておられます。いつ自分の命が召されてもいいように、いつ天へ凱旋してもいいように、いつキリストの再臨が起こってもいいように、心の目を覚まして日々を生きるということが大切なのです。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになりました。目を覚ましていなさい、それはイエス様が弟子たちにエルサレム神殿の崩壊を予告し、この世の終わり、そして天の到来について例えでお話しされた時のことでした。イエス様はこう言われたんです。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげることはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して、用意のできている五人は、花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で、他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。イエス様は弟子たちにこの例え話をお話になりました。 でもですね、当時のユダヤ人の生活習慣と今の私たちの生活習慣は違うので、なかなかこの例え話ピンとこないところがあります。聖書の時代には結婚式は夜に行われていたそうです。結婚式自体は花婿の家で行われていたそうなのですけれども、その前に花婿は花嫁を迎えに行ったのだそうです。花婿が迎えに行ったのは花嫁だけではありません。結婚式に参列する人たちも迎えに行ったようです。今日のイエス様の例え話の中では、この結婚式にお呼ばれした女の人10人が花婿のお迎えを家で待っていたというんですね。で、この時花嫁がどこにいたのかというのは書いてはありません。もしかしたら花婿が先に花嫁を迎えて、その後に10人の女の人の家に行ったのかもしれませんし、あるいは花婿が先に女の人たち10人の家に行った後に最後に花嫁を迎えに行こうとしていたのかもしれません。それは分かりません。いずれにしても女の人10人が結婚式に呼ばれて花婿のお迎えを待っていたというのです。でもですね、なかなかお迎えが来なかったというんですね。待てど暮らせど花婿は来てくれなくて、お迎えが来てくれなくて、ついつい眠り込んでしまったというのです。この当時結婚式は夜に行われていますから、夜に出かけるということで灯火が必要でした。でもそれだけではなくて、結婚式に呼ばれた時には明かりを灯す灯火を持っていく、それが必須のアイテムだったそうです。みんな明かりを灯す灯火ランプの準備はしていたんです。そして賢い女の人5人はランプだけではなくて、そこに入れる油の準備もしていました。けれども愚かな女の人5人はその油の準備を忘れてしまっていたというのです。待っても待っても待ってもお迎えが来ません。気がついたらみんな眠り込んでしまっていました。すると突然お迎えの人が来て、油を準備していた賢い女の人たちは結婚式に参列することができたのだけれども、油の準備をしていなかった愚かな女の人たちはお店に走って行っている間にお迎えが来てしまって結婚式に行くことができなかった。なんとか油を買って汗水垂らしながら走って行って、その会場に走って行ったんだけれども、戸が閉められてしまってこう言われてしまったというのです。はっきり言っておく、私はお前たちを知らない。そして楽しみにしていたはずの結婚式に参列することができなかったという例え話です。これはイエス様がお話しされた例え話です。イエス様は何のことを言われたか、それは天の国に神の国に凱旋するための準備というのはこれと似ていますと言われたのです。イエス様の弟子たちはイエス様が十字架にかけられた、そして復活され天に昇られた後、こう思っていました。キリストはすぐにでも 私たちの生きている世界にやってきてくださる。そしてこの世界の終わりが来るんだ。神様の国が完成するんだ。そのように考えていました。その後の教会に集った人たちも、キリストはすぐこの世界に再び来てくださると考えていました。けれども、なかなかキリストはこの地上に再びやって来られません。世界は終わることなく続いていきます。もしかしたら、この世界は終わらないのではないか、神の国は来ないのではないかと考えてしまう人たちも出てきました。この世の終わり、神様の御国がやってくる、その時が遅れてきているという感覚が人々の中に起こってきます。そのことを終末の遅延と呼びます。この世界の終わりの時が遅れているという感覚です。でも実は私たち人間の感覚では1000年経った、2000年経った、これはとても長い時間の感覚です。でも神様の感覚ではたとえ1000年、2000年であったとしても1日2日にしか過ぎません。この間、天の父なる神様は一人でも多くの人々を救おうと一人一人の心を訪ねてくださっているのです。そうしているうちに私たち人間の感覚では2000年の時が過ぎたということになります。いつの日にか天の父なる神様がこれでよしと思われるときに、神様の右におられるキリストがもう一度この世界にやってきてくださり、古い世界の終わりとともに新しい天と新しい地とを作ってくださるのです。だからまだこの世界の終わりは来ないんだ。まだ自分の命はいつまででも続くんだ。天国なんてまだまだ先の話だ。そんなふうに思っていると、突然終わりの時はやってくるんですよ、ということをイエス様は言われたのです。いつ花婿が迎えに来てもいいように、目を覚まして備えていなければならない。きちんと備えているならばたとえ眠ってしまうことがあったとしても大丈夫です。けれどもきちんと備えていることがないならば、眠りから覚めた時に時すでに遅しということにもなってしまいます。イエス様がこの十人の乙女の例えの中で、油を用意しておく、目を覚まして備えておくということを大切だと言われました。そのように私たちもこの世の終わり、神様の国の到来に向けて目を覚まして備えておくことが大切なのです。でも実はですね、この聖書の箇所を読んでいくときに、じゃあ目を覚ましているとか油を備えているということが具体的に私たちにとってどういうことなのかということは謎になっています。そこでイエス様がこの例えを言われた前後のことに目を広げていかなければなりません。マタイによる福音書では24章25章にかけてエルサレムの神殿の崩壊が予告されて、そして終末、この世の終わり、そして神の国の到来についての例え話がいろいろと語られています。 イエス様はいろいろな例えで終末について、神の国の到来について語られました。例えばですね、泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたならば、自分の家に押し入らせないのと同じように目を覚まして用意をしてくださいとか、ご主人様が帰ってきた時にご主人様の言いつけを守っているしもべは幸いだとか、あるいはご主人様から預かったお金タラントンを用いて他のタラントンを増やしていく、神様から与えられた賜物を十分に用いていくということが言われています。じゃあこのような例えが何を意味しているのか、目を覚ましているということが具体的には何を意味しているのかということは、実は25章の31節以下になって初めて明らかにされていきます。でそこまで読んでいって初めてイエス様が私たちにお語りになられた目を覚ましている、油の備えをしておくということが具体的にはどういうことなのかということが分かるようになっています。でそこでマタイによる福音書の25章の31節以下をちょっと読んでみたいと思います。新約聖書の50ページですね、50ページの下の段、ちょっと皆様もお開きいただければと思います。このように書いてあります。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく、そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時寮にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。イエス様はこのような例えも語られたのです。マタイによる福音書のこの25章31節から46節には、飢え、渇き、また旅人であったり裸であったり病気であったり牢にいる人に助けの手を差し伸べるということが、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことだと言われています。 マタイ福音書の中で神様が週末の時を備えてくださり、キリストが再びこの地上にやって来られる、その裁きの時に備えて目を覚ましている、ゴールを目指して備えているというのは具体的にどういうことなのかというと、この箇所の中に最も具体的な答えがあります。それは助けを必要としている人に手を差し伸べること、愛を持って生きるということだと言えるでしょう。あるいは出会う一人一人の中にキリストを見出すこと、苦しむ人、虐げられている人を通してキリストに出会っていくということだと言ってもよいかもしれません。それが私たちが目を覚まして油を用意して備えているということの具体的なあり方です。宗教改革者のマルティン・ルターが言ったと伝えられている言葉の中にこういう言葉があります。たとえ明日世界が滅ぶとしても、私は今日リンゴの木を植える。たとえ明日世界が滅ぶとしても、私は今日リンゴの木を植える。皆さんはもしも明日世界が終わるとしたら、この一日何をして過ごすでしょうか。あるいはもしも今日一日が人生最後の一日だとするならば、何をして過ごすでしょうか。今日が最後だからこんなことをしてみよう、あんなことをしてみよう、普段できないことをしてみようという考え方もあるかもしれません。でもですね、ルターはたとえ明日世界が滅ぶとしても、私は今日リンゴの木を植えると言ったというですね。これどういうことかというと、たとえ明日世界が終わるとしても、たとえ今日が世界の、そして自分の人生の最後の一日だったとしても、自分はいつもと同じように過ごすということの意味の言葉です。もっと言うと、一日一日をいつ自分の人生が終わり、いつ世界が終わってもいいように生きるのだという言葉なんですね。たとえ今日が世界、そして自分の人生の最後の一日だったとしても、いつものことをして過ごす、目を覚まして過ごす、用意をして過ごす、もっと具体的に言うと、今助けを必要としている人に手を差し伸べて生きる、愛を持って生きる、出会う一人一人の中にキリストを見出して生きる、苦しむ人、虐げられている人を通してキリストに出会っていく、その生き方を日々続けていくんだということです。今日の聖書の箇所の10人の乙女の例えの話、これはアドベントから始まる教会歴、教会のカレンダー、キリスト教のカレンダー、アドベントから始まる教会歴の一番最後の日曜日に読まれるという伝統もありました。そのような伝統に基づいて、バッハがカンタータと呼ばれる教会の音楽を礼拝のために書いていったということもあります。今日ですね、これから歌うです、ね、賛美歌も、そのカンタータの中でみんなで歌われた賛美歌ですね。来週からはアドベントが始まっていきます。アドベントは2000年昔にキリストが天の父なる神様と共におられる、その天を離れて私たちが生きるこの世界に来てくださったということを 覚えて過ごす季節です。そしてそれとともにキリストがこの世の終わりの時に再び来てくださるということに思いを馳せていく、それが来週から始まるアドベントですね。そのアドベントを前にして教会の暦の一番最後の時に、終わりの時に心の目を向けていくのです。私たちにとって必要なこと、それは目を覚ましているということです。キリストは今日私たちに終わりの時に心を向けつつ目を覚ましていなさいと語りかけておられます。私たちの祈り、命の終わり、そしてまたこの世界の終わりというものはいつやってくるかは分かりません。それは天の父なる神様しかご存じないことです。でもたとえ私たちの命が終わり、この世界が終わったとしても、それが人生の終わりではありません。愛という油を満たして福音の灯火を灯して生きるならば、たとえこの世の命が終わり眠りにつく時がやってこようと、キリストは再び花の子としてやってきてくださり、私たちの目を覚ましてくださいます。愛という油を満たして福音の灯火を灯して目覚めるならば、最後の審判の時、私たちは神様から善かつ忠なるしもべよと呼んでいただき、神の国に入れられ永遠の命を預かり、そこにおいて神の国の素晴らしい祝福の宴に預かることができるのです。これから共に預かる聖餐はその先取りです。いつこの世界が終わってもいいように、いつ神様の国がやってきてもいいように、心の目を覚まし、信仰の目を覚まして、共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントから始まる一年の教会の暦の最後のこの週に、私たちを教会に招いてくださり、目を覚ましていなさいと語ってくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。どうか私どもあなたから与えられたこの世の歩みの中において、愛という油を満たし信仰の灯火を掲げて歩むことができますように。私たちの人生の歩みの中にやがて死が訪れます。しかしその眠りから私たちを覚ましてくださるキリストが再びやってきてくださることを私たちは望み見ています。どうかその信仰に今日という一日を歩むことができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。